ただいまからマラキ書1章1節から3節、ヨハネの福音書3章16節を通して、どのように愛されたのですかと題して、山口先生に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。過分なご紹介いただきました。私も10年前のことを思い起こしていました。ちょうど今頃だったと思います。進学校の校長になるように赤井先生と吉森先生が来るっていう電話がかかってきたんですね。もうなんか重荷で重荷でそういう器ではありませんし、教会のことはありますし、お断りをしたんですけれども、お二人が来られるっていうのを、まあ、祈りながら、まあ、ある意味こう重い気持ちで、お待ちした夏だったと思います。でも本当に主にお捧げした生涯なので、折々にこう神様からお声掛けをいただいて、次の段階に進むべき時には進むという、そういうことをこう導かれまして、応答させていただいたのが10年前の夏でした。進学校の校長をまた今大学院の方の責任を取っていますけれども、この間はほとんど赤江理事長の下で歩んでまいりました。で、先生を中心に教会が挙げて、そして皆様方が一人一人が東京キリスト教学園、東京キリスト教大学をご支援くださっているということを本当に感謝をして、今日はその感謝の思いを持って来させていただきました。キリスト教福祉学科国際宣教センター大学院、本当にこの大きな変化、大学のこう形を整えることを理事長が、赤井先生がこうしてくださったということで、私たちはこの時代にこう削るところは全て削り、整えるところは全て整え、そして、これからの時代に向かって、歩みを進めていこうという、そういうところで、実は先週23日にはずっと準備をしておりました大学院に博士課程を設置する申請書を文部科学省に提出して、で受理されたということを確認してこちらに参りました。受理されたのであって、これから審査が始まるんですけれども、これはぜひお祈りいただいて、聖書を神の言葉と信じる、そのような大学にこう博士課程を持って、日本世界の福音宣教に仕えていきたいというふうに願っておりますので、続けてご支援をいただければというふうに思っております。一言感謝のお祈りを捧げて御言葉を取り継がせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたを父とお呼びできる幸いを心から感謝をいたします。あなたは誠に父の慈しみをもって一人一人の今週の歩みをも導いてくださったこと、この最大寺キリスト教会の長い歴史と、今大きな決断をもっての新たな歩みと、そのことをも御手の中に守ってお導きくださる方であることを覚えて感謝をいたします。私たちはパンだけで生きるものではなく、あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるものでありますし、あなたの言葉にはそのような力があるということを信じて、今日もあなたの御言葉を待ち望んでいます。語るしもべ、聞くしもべたちに等しく聖霊なる神様が助けを与えてくださいまして、あなたの御心を知り、喜び勇んでこれに従うものとならせてくださいますようお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を通して神様は最初から最後まで、語りたもう語る、神様が言葉を豊かにふんだんにご自分の民に与えてくださるということは神様の大きな特徴ですね。で、旧約聖書を通しても 繰り返し繰り返し預言者を立てて語られた神様が最後の預言者マラキを通して何を語ったか、ずっとこう語ってこられた神様がその旧約聖書の最後の部分で何を語ったかっていうことに私たちは注目したいと思います。それは2節の言葉です。私はあなた方を愛している、これは旧約聖書新約聖書を通して聖書の中心的な語りかけですね。私はあなた方を愛しているというふうにおっしゃる神様が私たちの神様であるわけです。で、こんな素晴らしい語りかけを受けているんですけれども、人はこういうふうに応答しました。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。分かってないんです。私はあなた方を愛していると神様がおっしゃるのに、人にはその愛が分かんない、一体その愛はどこにあるのかと、むしろこう疑ってたりする、このあたりのことを今日は考えていきたいと思っております。言い換えれば、私たちにとって最も大事なことは愛の神を知ること。神が誰からではない、私を、また私たちをどのように愛されているのかということを知ること、これが根本的に大事なことだと思います。一昨日、まず今回は津山に参りました。津山キリスト教図書館という森本恵三という人が作りました、日本の中にこれしかないっていうぐらいの貴重なキリスト教図書館ですけれども、その書庫に入らせていただいて、いろいろこう詳しく見させていただきました。森本恵三という人は内村鑑三の弟子なのですけれども、この恵三の愛する奥様が重い病になって、大正大正3年に亡くなるんですが、その時に病を気遣って内村鑑三が手紙を書きました。お見舞いの手紙、その一節、君のためにこの際ことに祈りつつあるは申しあぐるまでもなく、候あなたのために私は祈っています。神は愛なり、宇宙は破壊しても彼は愛なり。すごいですね。宇宙が壊れても神は愛である。我らは人生の半差の出来事において神の愛を認めるにあらず。私たちは人生のいろんなこう出来事を通して神様に愛されているっていうふうに思うだけではなく、実在の根底において彼の愛を知るなり、君惑うなかれと、こうまあ、お見舞いの言葉ですね。すごいですね。奥様が重い病で、命が危ない、この森本さんがどれほどそのことで苦しみ悲しんでいるか、でその中で内村鑑三は神が愛であるっていうことに支えられて生きようって語ったんですね。すごい信仰だなと思います。で、私たちは本当にいろんなものをなくしたり、あるいは大きな不安に陥ったり、人生の中ではそういうことは少なからず経験するわけです。で、そんな時に何が私たちを支えるのか。愛の神が私を愛しておられる、そのことを知っているということは、こんなに強いことはないですよ。何がうまくできた、できなかった、こういうことの中では常に私たちは不安があるでしょうけれども、実在の根底において彼の愛を知るなりと、まあ、いった、まあ、こういう理解を持ちたいものだなと思います。それに基づいて今日もこうやって礼拝をしていますけれども、 神を礼拝をするということが本当に喜びであり平安であり、またそれに基づいて日常の生活、まあ、例えば奥様方が家庭でこうやってお料理をする何気ないそういう日々の事柄、そういうことをこう信仰を持って感謝してできたらどんなにいいだろうか。会社で働く中でそれはいろいろ苦しいこともあるだろうけれども、でも神の御手の中にあるっていうことを信じてこう祈りながら進んでいけたならばどんなにいいだろうか。そういうこう敬虔な生活っていうのを誰しも願っておられることだと思うんですね。まあこういったことを考えながら今日の箇所を読みたいと思っています。マラキ、私の使者っていう名前の預言者は今からまあ2400年も前の人です。おおよそ同時代の人として律法学者のエズラ、総督のネヘミア、こういう人たちがいました。神の民は誠に大変な中を歩んでいる時期でした。御言葉への不従順の結果、神の裁きを受けて祖国はバビロンによって蹂躙され、都エルサレムは陥落し、彼らはバビロンに捕囚されて、そして70年という時をこう本当に神様の罰責めを受けて過ごして、ようやくそこからの回復が始まっている、そういう時期でした。彼らは念願のエルサレムに帰って、そこで礼拝の再建を始めます。神殿を再建しました。敵が繰り返しこう攻めてくるので、ネヘミヤが城壁を作ります。もう一度御言葉によって生きる民になるようにエズラが御言葉を教えます。そういう中でマラキが使わされて、預言者の剣のような言葉を持って神の民を叱咤激励する、そういうところなんですね。でここで形としては神殿が再建されました。だけども本当のこう神礼拝、喜びにあふれた生き生きとした神の民の生活が再建されるということはまだまだ途中でした。でこれは実際私たちにもとても関係していて、私たちが救い、神様のこれ以上ない救いを与えられて、イエス・キリストの御霊をいただいて新しい命に生き始めるんですけれども、でもクリスチャンとしての完成、あるいは教会としての完成っていうのも、これはやっぱり先の方にありますよね。地上の教会はいろいろこう苦労しながらそれを目指して歩んでるわけですけれども、そういう私たちにとってもこの時代の取り組み、あるいは神様の語りかけっていうのは一言ではありません。これは非常に普遍的なものだと思います。礼拝と敬虔な生活の再建、これが課題なのですけれども、現実にそこにいたのは祭司職を汚す祭司たち、神の教えを侮る民。神殿再建はなったものの、神の民の信仰は喜びを失い緊張感を欠き、敬虔な生活は緩んでしまっていました。そんな中で神の民の礼拝と生活を立て直す、そこに使わされたのがエズラであり、ネヘミヤであり、また今日のマラキであったということです。使わされたマラキは早速民に語りかけます。神の言葉を取り継ぎます。そうすると民はそれにいろいろ応答します。この書物は全体的に神と民とのやり取り、対話といいますか、あるいは討論といいますか、そういうやり取りで構成されているんですけれども、全体的に不穏といいますか、かたくなな民は神の言葉をこうストレートに受け止めない、そしてこう不満も繰り返し出てくる、対話をしているようなんですけれども、実はそこには断絶があったというのがこの時代の特徴だったと思います。それでは今日は最初のところから始まって、簡単になんですけれども、 マラキ書を代表する3つの神と民とのやりとりというのを見たいと思います。まず2節です。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。主があなた方を愛していると宣告されるとき、そこには一点の賭けもありません。そうですよね。これは本当に偽りのないことなんです。こんな完全なことはありません。しかし人は言うのです。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、教えてくれというんです。まあ、これが幼子が神様がどんなふうに愛しておられるのかわからないので教えてくださいと言ってるのならば可愛げがありますけれども、そうではないですね。明らかに不信感、本当にそうなのかという、そういう思いです。考えてみれば、彼らは誠にこう一生懸命やろうとしているけれども、周りの敵たちの方がずっと繁栄してるんです。神を恐れない民の方がずっと繁栄している。一体私たちがしていることは何なのかっていう思いもあったでしょうね。わからなくはありません。神はご自分の民を愛しておられるのに、彼らにはその愛がわからない。神は人を愛しているのに、人にはその愛がわからない。これが人間の根本的な問題だと言えるでしょう。で、まあ、こういう人間の姿なんですけれども、神様は誠にこの教会でこう呼ばれているようにお優しい方でありまして、そういうために年頃に語りかけるんですね。繰り返し繰り返し教えられたんだけれども、ここでもまた年頃に語りかけられる。答えはこうです。私はヤコブを愛しエソを憎んだ。あれ、これはちょっと不思議な答えですね。どのように愛されたのかっていうのに対して、私はヤコブを愛しエソを憎んだ、これが一体答えになってるんですかね。ちょっと皆さん、これよく考えなくちゃいけないですね。少し難しいところだと思います。そしてまた、憎むっていうような言葉を聞くときにちょっとハッとしますね。神様が憎むとおっしゃるのはどういうことだろうか。エソーよりもより多くヤコブを愛したということで、この憎むという言葉はエソーに対して使われています。よくご存知のところでは、イエス様ご自身もルカの14章26節で、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできませんとおっしゃいましたね。厳しいお言葉ですよ。イエス・キリストを愛する、神を愛し神に仕えていくということは、自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎むことだというんですね。ヘブル人のこう独特の言い方ですね。憎むっていうのは、こう肉しく思うっていうことではなくて、第一にしないっていうことですね。別の箇所でイエス様は、私よりもこれらのものを愛する者はふさわしくないとおっしゃいましたけれども、そういう意味です。考えてみればそうですよね。10回に始まって、あなたの父と母を敬えと教える聖書ですよ。信者でありながら自分の家族のことを顧みないならば、未信者よりも悪いと教える聖書ですよ。あなた方の父や母を、自分の命をどれほど愛しなさいと教えていることでしょうか。私たちは、まあ、神様を知らない人に比べれば、こういう親孝行といいますか、自分のことを大事にするとか、もうこれも本当にはるかに勝って大きく愛するわけです。でも一点、神に仕えるっていうことは、その上に来るっていうことですね。それが神を愛するということです。で、ここでマラキに戻りますけれども、ちょっと私たちが不思議だなというふうに思うのは、ヤコブとエソーという二人の兄弟、よく存知ですよね。 イサクとリベカの子供ですけれども、このヤコブとエソウを比べたときに、ヤコブはことのほか良い子で愛される資格があった、エソウは、まあ、憎まれるっていうのにふさわしかったっていうふうに思いますかね。でそもそも長子はエソウですよね。で彼が第一のはずだった。で何をここで教えているかというと、神様の愛、ヤコブを愛する愛というのは、ヤコブが愛される資格を十分に持ってるから愛されるというのではないのだっていうことが教えられているじゃありませんか。神様の愛の特徴です。これは私たちにも言えることです。で私たちもある時に、こんな私を神様が愛されるのですかって驚きを持って知ったじゃありませんか。で神様の愛というのは、愛される資格があるものを愛するのではなくて、主権的に一方的に選びを持ってこのものを愛するというふうに決めてくださり、徹頭徹尾その愛を貫かれるような、そういう種類の愛だっていうことをこう知ったわけですけれども、ここで言われていることもまさにそういうことでしょう。ヤコブが愛された。彼は純真でこう素直で信仰深くてっていうよりも、かたくなで身勝手でという、そういうヤコブをしかし神様は愛された。愛されたという以上、彼の子孫を特別に扱われたっていうんですね。今でも教会はそうだと思いますよ。神様は特別に教会をこう年頃に愛してくださっている。でそれはもちろんね、皆さんが素晴らしい人であることを全然それは疑ってませんけど、そのことに基づくのではなくて、愛するに足りないものを愛するというふうに決められた神様は、そのことをこう徹底して貫かれる、そういう愛である。人間の愛っていうのは本当にこうフラフラします。その愛すると得だとか、まあ、愛したいとかね、そういう思いによってこう非常にこう左右されますけれども、そうではない神様の愛なんです。古代の世界において一つの民が立派であるということは大きいということです。エジプト、アッシリア、その立派な民はいくらでもいましたけれども、神様は本当に吹けば飛ぶようなイスラエルという民族を格別に愛してきたのだとおっしゃってるわけですね。それがどのように愛されたのですかっていう問いに対するここでの答えであると思います。よろしいでしょうか。こんな風に愛されているのに人にはその愛がわからない。そして返す言葉といえば、どのようにあなたが私たちを愛されたのかという恩知らずな言葉でした。で、このやりとりから、神の愛がわからないというところに人間の罪の根源が横たわっているということを見ました。ついで、少し飛んで2章の17節、ここに至るまでも繰り返しこうやりとりがなされます。神様の語りかけをなかなか聞こうとしない民の姿が記された後で、2章の17節。あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。神の愛を見失ってしまった人たち、神の愛を疑う人たちは神の義をも疑いますね。先ほども言いましたけれども、神を恐れない民が栄えているわけですよ。で、自分たちは神を礼拝するためにエルサレムの神殿を一生懸命建てているんだけれども、彼らの方がよっぽど力を持っている。神様は本当に義なる方なのかという、そういう思いが人々の中にあったわけでしょう。 ひとたび心に思っていたことを口に出すと、愛を疑い、神の義の裁きを疑っている、そういうなんか人間のこうドロドロしたところがこんな風に前面に出てきてしまっているというのがこの箇所ですね。少し急ぎまして3つ目、3章の13節をご覧ください。3章の13節、マラキ3章13節、あなた方は私に頑なことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。ちょっと恐ろしいぐらい、恐ろしいぐらい聖書はこういう人間の現実を描いていますね。以上、マラキ書の特徴である神と民とのやり取りから代表的な3つのやり取りを見てきて気づくことは、神の愛がわからない、神の義が信じられない、故に敬虔な生き方は成り立たないということであります。で、これがマラキ書が伝えてくれる非常にこう重要なことであって、で、私たちはマラキ書を読むとこう目に見えるいろんな問題をこう思い起こすんですけれども、これがその根本のところにあることだと思います。で、そこから派生して目に見えるいろんな事柄が起こってきます。2つだけ見ますが、まず第一に1章の6節に戻っていただきたいと思います。1章の6節、これは祭司たちの問題です。1章6節、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのか、もし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか、という神様の言葉ですね。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなた方の名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなた方を汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思って。で、祭司たちがなんか本当にこう汚れた捧げ物を捧げて神様にはこれでいいんだなんて思っていたとは絶対思いません。いや、むしろ彼らは自分たちは一生懸命やってると思っていたと思いますけれども、8節、あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足のなえたものや病気なものを捧げるのは悪いことではないか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを世にし、あなたを受け入れるだろうか。わかりやすいですね。目が見えない動物をこう捧げる、こう生贄というのは最高のものを捧げるっていうところが意味を持ってるんですね。だけども全焼の生贄で燃やして捧げるんだから、そこに何かの欠陥があってもいいじゃないかっていう、こういう小さなごまかしでも、それは神をこう第一にするっていうことからこう逸れてしまっているというんですね。私はこの祭司たちの姿を見て、本当に自分自身の献身者としての在り方っていうのをこう問われます。それはもう何ですかね、そんなになんか変なことしでかしていたら困りますから、それはいろんなところでこうきちんと歩むようにしていますけれども、でも本当に最高のものを喜びを持って神様に捧げながら使えているかっていうことはいつもいつも問われますね。ここではその祭司たちの姿っていうのをそんな風に読むのです。 で、祭司たちがそうであるとすると、民はこうでした。3章の8節から9節をご覧ください。3章の8節、9節。ここ有名な箇所でよくご存知のところだと思います。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。一貫して言えることは、自分たちはやっていると思ってるんだけれども、神様のこうお求めには全然足りてないっていうか、で、そのことに気づいていないっていうのが一貫してますね。で、今繰り返し申し上げているように、彼らは必ずしも豊かではなかった。そういう中で10分の1を持ってこう神様に仕えるっていうのは大変なことだったと思います。けれどもそれを神様は盗んでいるっていうふうにおっしゃる。こういう言葉から私たちは神様から全てのものを受けていて10分の1をお返しするっていうのは本当にこう一番最初のことなんだなっていうことを思いますね。で、聖書を読んでも神様は別に足りないから人々から10分の1を求めておられるわけじゃないですよね。みんなが10分の1を捧げないと神様は貧しくて困るからではありませんよね。もともとアブラハムが目覚ましい勝利を主によって得たときに10分の1を捧げたっていうのがこの10分の1の捧げ物の最初のところですけれども、すべてのものを神様から受けている。その10分の1を捧げするということは、すべてのものをいただいているっていう感謝の、こう、現れ、なわけです。昨日は、石井十字記念館、初めて行きましたけれども、で、有名な、岡山孤児院の憲法っていうのが、こう、額に入れて、掲げられているのを見ましたが、その中には岡山孤児院の、こう、まあ、約束ごとの重要なものが書いてあるんだけれども、十分の一を捧げるっていうのがそこに出てきますね。教会ではありません。福祉の働きです。で、この十分の一を捧げるっていうのは、決して狭く教会の維持運営のためではなくて、世界の回復のためなんです。この世界が一部の富を少数の人たちがかき集めていて、そのためにどれほどの格差が生じて、あらゆる問題の根源になっていることでしょうか。本当にそうなんです。豊かに与えられたものが、その10分の1を世界のために使えば、世界のあらゆる問題はほとんど解決していくぐらいのことだと思います。神様の御心はそういうことだと思うんですね。教会での捧げ物というのは、もちろんこう教会の維持運営に使われますけど、それは教会が社会に出ていって、神様の御心を、神の国をこう実現していくために用いられる。本当に私たちの捧げ物っていうのは意義あるものです。これは、神の国、そして神様の御心をこの罪の世において回復していくための、大事な技でありますね。しかも神様は、なんていうかね、それをこう、厳しい目を持ってかき集めよう、かき集めようとされてるんじゃなくて、十節を見てください。三章十節。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために、天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。というふうにおっしゃる神様なんですよ。集めよう集めようとされている神様じゃなくて、与えよう与えようとされている神様が、そのご自分のことを覚えて応答していきなさいっていうふうにおっしゃっているところなんですね。今私たちは、マラキ書の中で指摘されている人間の根本的な問題を見てきました。 で、そのことからこう派生する目に見えるこう具体的な課題、問題っていうのを見てまいりました。で、ただこうやって見てくると、なんかこう切ないような、神様がこんなに愛しておられるのにそのことがわからない民っていうのは情けないなという、まあ、そういう切ないような思いになるわけですけれども、マラキ書は最後のところで回復の兆しを示してくれます。16節、3章の16節をご覧ください。その時、主を恐れる者たちが、主を恐れる者たちがっていうのが初めて出てきます。ここで互いに語り合った、主は耳を傾けてこれを聞かれた、これも初めてですね。あの、形としては対話をしてるんだけども、そこにあったのは断絶。しかし、ここに神を恐れる人たちがいて、神が彼らのことをこう聞かれるっていう、そういう、こう、ことが起こってくるのです。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は恐られる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。というんですね。これはもう本当に嬉しい知らせですね。イスラエルの中に神を恐れて、神の言葉に従おうという者たちがいて、神が彼らに正しい裁きの約束をなさる、そういう箇所です。まあ、考えてみれば、今日の世界でも圧倒的に神の形に作られながら、神の愛を知らずに、知ろうともせずに歩んでいる人たちが圧倒的に多いわけですよね。で、そんな中で神の国とその義と神様の御言葉を求めてここに集まっておられる皆さんは、本当にここに出てくる主を恐れる者たちの末、この一握りの神様の言葉を聞いて生きようとする、そういう人たちのこう系譜に連なる人たちだと思いますよ。ここから捧げる祈りを神は喜びを持って聞いてくださるということだと思います。神様の約束はこうです。4章、まず悪を行う者に対して、非常にこう栄えているというふうに見えている人たちに対して、見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしている日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は恐られる。人間的に見れば、彼らの繁栄は盤石のように見える。その繁栄は永遠かと思われる。けれども、神様の裁きの前には、炉によってこう、ポーッと燃えて終わってしまう藁のようなもんだ。っていうんですね。いや、これも不思議だけれども、すごい言葉ですよ。考えてみてください。この時代から、どれだけの王国が、王朝が、国々がこう繁栄を誇り消えていったことでしょうか。それとの対比で、一握りの神の民が今に至るまで神様の格別の愛を受けながら世界中に歩んでいることでしょうか。正しい者たちへの約束が2節、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て勇者の子牛のように跳ね回る。だいぶ前に獣医さんに聖書にこういうこと書いてありますけど、これ本当ですかねって聞いたら、なんか目を輝かせて本当ですと言いましたね。獣医さんがおっしゃってました。牛舎の子牛のように跳ね回るっていう、非常にこう身近な、このマラキの時代の人たちにとってはよくわかる例えを持って、忍耐の時があった、辛抱の時があった、でも こう小躍りして喜ぶようなそういう日が来る。義の太陽、義の太陽と呼ばれているのはイエス・キリストのことですね。格別な表現です。義をもってあまねく世界を照らす方が来られる。非常に象徴的な言葉ですけれども、その翼には癒しがある。癒しの翼を広げてあらゆるものをこう癒したもう、そういう神様の御救いが訪れる。そんな約束です。こうやって気がつけばもう本当にこれは旧約聖書の最後の最後のところですね。終わりの約束を見たいと思いますが、5節6節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。これで旧約の一連の預言が一区切りして、長い中間の時代が続きます。400年っていう時の流れを の後に預言者が荒野に現れますね。獣の皮衣を身にまとい野蜜を食べる、そういう預言者バブテスマのヨハネが現れます。ヨハネは洗礼を受けるために出てこられたイエス・キリストを指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言って世界にイエス・キリストを紹介したではありませんか。そういうことをこう予告してマラキ書が終わっていきます。今日駆け足ですけれども、私たちはマラキ書っていう書物において神様が何を語っておられるかを考えてきました。その冒頭の民の言葉、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。これは旧約聖書全体を通しての神の民の固くなさを示す言葉、いや今日に至るまで人間の中にあるやはりこう固くななものっていうのをこう象徴する言葉だと思うんですね。皆さんはどうでしょうか。神があなたを愛しているっていうことが本当にお分かりでしょうか。当然それは分かっているっていうことだと思いますけれども、神の愛っていうのをこう本当に分かるというのは大変なことですね。で、繰り返し繰り返し私たちはこのことをこう問われるのです。神の愛を知り、神の義を信じ、敬虔な日々の生活をこう平安のうちに喜びを持って信仰を持って歩んでおられるかどうか、これ私が今日皆様に問いかけたいところです。愛がわからない民、どのように愛されたのかと問う民に対して神は決定的な答えをくださいました。これは決定的です。これ以上ありません。究極的なお答え、それは私の独り子を与えるほどにということですね。今日最後の言葉を読んで終わりたいと思いますが、ヨハネの3章の16節、これは旧約全体が神の愛を語り、神の愛がわからない人の姿を語る中で神様が最終的に与えられた答え、そういうふうに見ることができるだろうと思います。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。このほどにっていうのを知ることが大事ですね。これがどれほどなのかっていうのを知ることはとても大事です。今から139年前、1874年、明治7年5月10日、マサチューセッツ州レキシントンのハンコック教会っていうところに一人の日本人が 講壇に立ちました。明治7年ですよ。日本人がアメリカの教会で初めて説教をしました。誰だと思いますか？皆さん楽しみにしておられる、あの八重の桜っていう、あの八重さんのご主人になる新島城ですね。10年のアメリカでの研鑽、まあ、彼は脱穀してアメリカに行って、まあ、悪くすれば何ですかね、その奴隷のような扱いを受けて行くこともありえたのですけれども、ハーディーという彼を運んだ船の船主が本当に恩情を持って、どこの馬の骨かもわからないと言いますか、東洋の一人の青年を迎え入れて高校を出させ、大学を出させ、進学校に学ばせてくれたんですよね。でその間彼はその国金を破って脱穀した、その罪を許されて岩倉智美使節団が世界を回るときには、壊れてその通訳をし、ヨーロッパを巡って、そしてもう日本に帰ってくる直前でした。彼がアメリカの教会の講壇に立ってどんな感慨で語っただろうかと思います。その時に彼が語った聖書の箇所がヨハネ3章16節で、この時彼が語ったその内容は記録されていませんけれども、新島は日本に帰ってきてからも繰り返し繰り返しヨハネ3章16節を語ります。これが彼のこう根本のところにあった御言葉だろうというふうに思います。でその中で新島は歩道にっていう言葉に注目するんですね。その一人子をお与えになった歩道にっていう、その歩道にを知るためには、私たちは自分たちの罪がどれほど大きいかっていうことを知らなければいけないと言います。そして最後にこういうふうに結ぶんです。御神が罪を犯したる造物主宰が人間に下られ、私たちが罪を犯したその創造主が人間になられて、我ら命名を救うの道を開かんため、御自ら十字架上にかかられしに、神が人となって私たちのためにその十字架にかかってくださった。これがその歩道にですよね。人間の罪の深さ、それに対してこれほどまでに神が愛されたのかっていうことだと、なのに何故に我らの心は動きませぬか、何故に悔い改めてこれを信じませぬか。新島がヨハネ3章16節を語るときには、これがいつもメッセージだったと思います。これほどに愛されているのだから、それに応答しましょうっていうメッセージですね。昨日は門田界隈を回ってきました。で今日はこれからお話をすることなのであんまり全部は話しませんけれども、岡山のキリスト教にとって新島城は圧倒的な影響を与えてますね。多くの人たちが新島城の感化を受けて働いた人たちですよ。考えてみると、アメリカのそのレキシントンで彼がヨハネ3章16節を語った、こういうところから今に至る岡山のキリスト教の歩みも、それから西大寺キリスト教会の大きな決断を持ってこれから新たな歩みをしようとする、そういう歩みもつながりがあると思いますよ。その元のところ、一番大元のところを尋ねると、神が一人子を与えるほどに私たちを愛してくださった、今もこれからもそのような愛を持って私たちを支え導いてくださる、私たちは安心をして委ねて大胆にこう神様に応答して仕えていきたい、そういうふうに思いますね。お祈りをいたしましょう。哀れみ深い主なる神様、あなたは私たちのことをよくご存知であります。 あなたが私たちを知っていてくださるということを思うときに、本当に恥じる思いです。あなたがこれほど愛してくださっているそのほどを知らない私どもの身勝手や不徹底、そうしたことをマラキの鋭い言葉を通して探られ問われました。私たちは神の愛を知り、神の愛に応えるものとなりたいと願います。私たちにそれはできないことでありますので、あなたがお送りくださった助け主の聖霊を豊かに私たちのうちに住まわせ、道の足の光としてお与えくださった御言葉を一つ一ついただきながら、確かなる道をあなたの愛への応答として歩んでいくことができますように、どうかお導きください。神を愛するということが私たちの歩みのすべての根底でありますように、イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。